皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、その思いを京都のセンターから世界に向けて、発信したいという番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学経済学部教授の竹中勝先生です。
はい、どうぞよろしく。竹中です。はい、
今回のテーマは世界経済というか、世界の中の日本の経済ということで、僕最近、外交問題安全保障問題でもその日本の座標軸というかグランドデザインというのは、なんかすごい必要かなと思ってるんですね。今世界はすごく、変化してると、AI とか、いろんなのが登場して、そしてまた、ロシア見てみても不安定であって、中国もちょっと経済も、悪くなってきたと、北朝鮮問題があると、でここに来てアメリカのトランプ大統領はどうやら、ロシア問題も解決できたんで、
2期目もね、解決したっていうのか逃げ切ったっていうのかよくわからないけどね、
2期目も多分、トランプで行くだろうと。
いや言うよ、わからない、
わかんないけど、ちょっとそんなちょっとね大きな変化があったと。でさて日本も、先週行ったみたいに言語が変わって新しい時代が来ると、言った時に、世界がどう変わろうとも、こう日本の経済のね、グランドデザインというか、アジアにおけるあるいは世界におけるグランドデザイン的なもんでね、理想も含めて、その辺はどういうふうに。
いやそんなね、グランドデザインって言ってもね、
経済のね、
大風呂敷はないんだけども、日本が負けちゃいけないというか、ここは取らなきゃ絶対ダメだよというような分野はね、一つはやっぱり自動車の、変革ですよね。でこれが、ロボットか、およびガソリンのからその電気自動車への変化がですね、非常に大きなうねりとしてあるわけで、でそういうインターネットでコネクトされた、でしかも自動運転の車によってですね、交通インフラが劇的に変革されようとする時代がですね、もうすぐそこまで来ようとしてるわけですね。これでやっぱり日本がですね、その産業においてですね、一つの大きな、なんていうのかな、存在感というかですね、あるいはシェアとかですね、あるいはそのスタンダードですね、ですね、ある程度取っていけないとですね、これはね、なんていうのか、21世紀の変革からです、変革からですね、大きくね、劣後しちゃうと。そういう、変革、可能性、いい意味での可能性と同時に、リスクというかね、そういうものを非常に感じますね。
今のこう日本の、産業構造、政策も含めてね、政策立案も含めて、なんとなくこう日本国内のその競争で足の引っ張り合いみたいなのあったように思うんですけどね、もっとそれが、ザ・ワールド・フラットというか、ボーダレスというか、もっとグローバルというか、もっとプラットフォーム戦略というか、GAFA というか、そういうところとの協力というのは、ますます必要になってくる、そこにどういうふうに人材育成とかね、そっち持っていくかなっていうことが、非常に問われてると思うんですけどね。
いや、その通りだと思いますよ。だから、80年代からせいぜい90年代ぐらいまでのね、製造業の戦いっていうと、あるいはビジネスの戦いっていうと、とりあえずまず自国のマーケットで成功して、それでうまくいくと、それを世界にも輸出したり、現地生産にも乗っけたりっていうのが日本の企業のやり方だったんだけど、90年代ぐらいからそういう枠組みがガラッと変わってきて、例えばアメリカなんてのはもう最初からですね、もう製造業だけじゃなくてそのサービス産業を全部含めてですね、いきなりグローバルなマーケットを対象に戦略を立てて、それで広げていくっていうね、それはアメリカだから逆にできるっていう面もあるのかもしれないけれども、やっぱりそういう動きに日本が、乗り遅れてしまっているのが、例えば今のいろいろなエレクトロニクスなんかのね、凋落なんかにね、結果してるんだと思うんで、ただ自動車というベースはですね、自動車産業というベースは日本はやっぱり依然ですね、トヨタ、日産、ホンダ、非常にでそれを支える部品のね、メーカー、非常に強いものがあるから、これをですね、この変革、を乗り切って生き残っていく かないとですね、うん、これは結構大変なことになるなと、
うん、今話聞きながらふと思ったんですけど、イチロー選手がですね、まあ、引退の記者会見に行ってたの、うん、彼は、まあ、野球っていうのはベースボールというのはアメリカから来たもんであると、うん、だから日本国内でやれるかやっぱり大リーグで活躍してね、うん、まあ、結果出してきたと、うん、別にアメリカを真似る必要なくて、うん、日本独自の疑問があるんだっていうことに気がついたというわけ
で、
今のこれからの日本の戦略っていうのは、うん、なんかそういうところあるように、うん、まあ、外のことばっかりが日本のいいのをね、うん、オールジャパン的に例えばトヨタとソフトバンクと組みながら何かやるとか、うんうん、なんか日産的なゴンさんが来てね、うん、なんかこうオールジャパンでなんかやればどっかの企業がね、
う
ん、
いやもうオールジャパンっていう考え方ももう実は古くてですね、ね、もう提供できる提携できるところと、あるいはしなきゃなんないところとはですね、それがアメリカの企業だとね、あのヨーロッパの企業だろうとですね、ね、もうやっていくよという方向に、例えばトヨタなんかもね動いてるじゃないですか。まあ、そういうことだと僕は思うんです、うん、
日本のいいところでどういうところと思います？
いい
日本のいいところってね、うん、ずっと海外におられて、
いや日本はね、それからまあもう一つそれに関して言うと、うん、例えばサービス産業っていうのはですね、うん、やはり丁寧でね、よくできてると思うんです、うん、ただ日本のサービス産業の逆に弱点は、うん、丁寧でユーザーにとってはまあいいんだけれども、 それがね、付加価値に結びついてなくて、うんうんうん、低付加価値低収益になってるっていう
そうですね。
でそれを結局経済学で、まあ、例えば労働生産性なんかで計測すると、うんうん、なんかずいぶん低いじゃないかということになってるわけですよね、うん、でそこのところは逆に言うとですね、うん、もっともっとですね、ビジネス省力化自動化していく努力に、うん、その設備投資をね、うん、もっとできるのに、うん、今まで賃金の安い例えばね、うん、パートさんとかね、うん、アルバイト使ってですね、うん、なんかごまかしてきたようなところがあるわけなんで、うん、それはサービス業のね、例えば、うん、流通小売なんかね、うん、含めてですね、もっと考えなきゃいけないよねと、うん、ね、例えば一つ最近出た記事ではね、うん、宅配便ね、うん、あるじゃないですか、うん、まあ、日本は世界に先行して非常によく普及したんだけれども、うん、宅配便はですね、留守だと一度戻ってまた再配達するわけですね、うんうん、でこれが非常に、うん、無駄な労力になって、うん、でそのことによって割増の料金取れてるわけでもないし、うん、だから宅配便業者は3つぐらいがですね、共同してですね、うん、宅配ボックスをもっとですね増やそうと、うん、でその宅配ボックスに入れればですね、うん、もう済むと、
うん、
これをもっと全国に宅配ボックスを増やそうということをですね、今なんか始めてるそうなんです。でもしかも共同で、
うん、
その方が効率がいいから、うん、ね、でこういうことはもっと早くやれよっ
てい
う、ね、
もっと早くやればっていう経済を良くするためにはその経済の源泉というのはイノベーションと生産性であると思うんですね。とするとですね、日本は労働人口がだんだん減ってきてると、うん、まあ女性が働いてる、うん、だからね、減ってきた分 AI を利用することによって、うん、人があんまり興味を持たない単純労働とか、うん、できるだけロボティクスとか AI で やってもらうことによって、うん、宅配もそうかもわかんないけど、うん、まあ効率的にすることによって、うん、システムをね、うん、変えることによってものすごく日本の生産性を上げることができたり、
うんうん、いやそうだと思いますよ、うん、日本のだからそういうサービス業のいろんな分野はね、うん、もっと機械化して、
うん、
ただその今あるものをそのまま機械化するんじゃなくて、うん、その機械化に適合するような形で業務のフローそのものをね、うん、変えていかなきゃなん、
うん、
場合によってはサービスのやり方も変えていかなきゃなんない、うんうんうん、そういう総合的なイノベーションをしていけばですね、うんうん、このなんていうのかな、今までも無駄なことしてた分だけですね、伸びる伸びしろは、ね、大きいと思うわけですよ。
途上国においてはね、やっぱり人口が多いから、仕事を分配する意味で、機械化とか AI 導入できないけれども、日本の場合は、AI を最も使いやすい環境にあるね、うん、少子高齢化で、うん、だからそれをうまくやればいい、うん、で僕ね、日本の今終身雇用制がほとんどなくなって、今の若い今新入社員で入ってね、うん、一生働くというのがほんの10% 切るぐらい、6% 変えたかな、
うんうん、
ほとんど会社も変えていくと、うん、もう昔と全くパラダイムがシフトしてると、うんうん、だから AI をうまく使いながらとか、うん、あるいは我々の時代ね、その残業してちょっと給料もらうということも考えたでしょ、
うん、いや本
来ならね、
本来
なら自分が、ね、ずっと朝から 100% の力を発揮した仕事終わってしまいますよ、大体、うんうんうん、だからね、 半分ぐらいの力でやって、うん、あできないから残業ということでもらうというのはみんなやってきたでしょ。
いや僕は相当集中してやったけどね。
いやいや
集中してやってもね終わらないでね。
いやいや僕らはそうでもない。だから、まあ、2割ぐらいの力しか出さずにやってた、うん、ほぼですからね。
そうです。
まあそういうふうにやってた人間ですけれども、うん、だけどそのうーん決まった時間働くっていう、まあ、そういうこともなくなる AI を導入することで、うん、もっと楽しく愉快に、うん、そしてまたあの生産性を上げるというのような、うん、そういうね生き方大事になってきますね。
いやだから AI なんかの導入なんかでね、うん、仕事がなくなってね、うん、なんていう不安を口にする人もいるけどもね、うん、僕はそんなことはないだろうと。
ないでしょうね。
つまらない仕事、あつまらない仕事っていうのかな、うん、AI に任せた方がいいようなものはどんどんね、うん、置き換えていく、うん、例えば画像処理の能力なんかもすごく高まってきたからね、うんうん、いろいろなねこの例えば X 線で見た結果とかね、うんうん、いろいろなその医療の分野でもね、うん、どんどん使える余地が増えてきて、でそのことによって例えば診断の信頼度なんかぐんぐん上がっていけばいいわけでね、うんうん、そういう決してもう要すれば少子高齢化の世界なわけだから、
うん
ね、どんどん機械に仕事が置き換わってですね、うん、困るようなことは僕は一つもないと思うのね、
うん、
ただしそのことによって産業構造は変わっていくから、例えばさっき言ったロボットカーが普及すればですね、うん、タクシー運転手って最終的には存在しなくなりますからね、
うんうん
ね、そうするとタクシーの運転手やってた人たちはですね、うん、別の仕事を見つけてからね、うん、そういうことはでも今まで歴史の中で何度だって繰り返してきたことなんで、うんうん、それを嫌がってたらですね、人類進歩ねえじゃねえかということですよね、
うんうんまあ、だけど世の中うまく生きてきた人っていうのは、自然体で生きてきた人っていうのは、そういう変化にいち早く気がついてやってきた人だと思うんですね、うん、でずっと同じ仕事をやってるようだけど、それをなんていうかな、環境に意外と例えばファッションでもね、うん、流行に乗るよりか、まあ、コンサーバティブと言いながらもやってきた人というのは結構センスいい人いるでしょ、
うん、
だから僕ビジネスもそういうもんやと思うんですね、
うん、
流行にすぐ乗るよりか、うん、自分が持ってるいいものをずっと追求することによって、うん、ひいてはそれがなんていうのか、通用するというね、うん、そういうことも言えると思うんですね。
いやいや、まあ、変わらなくていい、変わらないことによって逆にバリューを出すような世界もね、
うんうん、
ね、例えば老舗のね、お菓子とかですね、うんうん、まあ、そういうものもあるわけですよ、
う
ん、
まあそうですね、ね、
だから全部が全部変わっていかなきゃなんないんじゃないんだけれども、うんうん、変えていく余地は大きいはずだよねと、
うんうん、まあ、日本っていうのはある意味では少子高齢化の、まあ、最先端の先進国と言われてて、それをネガティブに考えるなくて、例えばスポット分析というのがあって、強み弱みがあって、実は弱みが最大のオポチュニティというか、
うん、
いい機会をね、
うん、
そのタイミングよくね、うん、その実践に乗るということ、うん、そこが大事かなと思いますね、
うんうんうん、まあ、だからね、人手不足ということはね、うん、まあ、いろんな産業で言われてる時代なわけだからね、
うん、
もっと機械にねシフトしてこようと、うん、まあ、僕が以前働い30年間働いた銀行もですね、うん、ね、いよいよですね、支店なんかがですね、うん、不要になってきましたと、うん、どんどんリストラしてですね、うん、みんなオンラインバンキングですと、うん、それで便利だ、いいじゃないと、
うん、
何の問題があるのって、
まあそうですよね、
むしろ遅いくらいじゃないの、
うん、そこで新しいことね、どんどん、うん、できますし、うん、銀行こそ今本当に変わるべき、変わらなかったらもう本当に大変なことになります ね、
ただそういうものになかなかついていけないおじいちゃんおばあちゃんもいるから、
うん、
まあ、そういうおじいちゃんおばあちゃんにはですね、スマホとかね、
まあ、
オンラインのパソコンの使い方をね、はい、丁寧に教えてあげればいいんだよね。
そうですね、はい、ということで時間来ましたんで、本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。